健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付、祝日は休み。妊産婦に関する調査へのご協力をお願いします。県内の産科・周産期医療の充実に向けて、妊産婦の皆さんの健康状態を把握したり、要望などを聞いたりします。調査票が届いたらご協力をお願いします。妊産婦に関する調査の対象と調査票の配布方法、配布時期。対象、令和元年8月1日から今年7月31日までに県内の市町村から母子健康手帳の交付を受けた人。調査票の配布方法と配布時期、11月から順次調査票を送付します。対象、令和元年8月1日から今年7月31日までに県外の市町村から母子健康手帳の交付を受けて、県内の病院で里帰り出産した人。調査票の配布方法と配布時期、来院した際に調査票を配布します。問い合わせ、放射線医学県民健康管理センター妊産婦調査専用ダイヤル、電話 024-549-5180。 生き枠ワイド教室。フレイルを予防するためのポイントをお伝えします。コース、時、 A コース、12月8日火曜日、来年1月26日火曜日。 B コース、12月15日火曜日、来年1月29日金曜日。いずれも時間は午前10時30分から正午。ところ、北会津保健センター。講師、健康運動指導士、松本香里さん。対象、おおむね65歳以上で、要支援・要介護認定を受けていない市民。定員、各10人。持ち物、飲み物、タオル。注意点、動きやすい服装で参加。申し込み問い合わせ、北会津地域包括支援センター。電話 56-5005。 うつ病家族教室。うつ病の治療を受けている人の家族の交流の場です。医師や心理師などによる講話もあります。時、11月20日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 イラストがあります。ハートが3つ書かれており、一人じゃないよ、のメッセージが書かれています。イラスト終わります。心の健康相談。精神的な悩みの相談に、精神科医が応じます。時、11月10日火曜日、24日火曜日の午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 運動相談会。時、11月27日金曜日、午前9時30分から11時30分。一人30分程度。個別相談のみ受付。ところ、会津稽古堂。講師、健康運動指導士、島田一郎さん、目黒文江さん。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 栄養個別相談会。時、11月16日月曜日、午後1時30分から3時30分、一人45分程度。ところ、会津稽古堂。申し込み問い合わせ、健康増進課、 電話 39-1245。 イラストがあります。1枚の皿の上にサラダや他の料理が載っています。吹き出しにバランスよく食べようとあります。イラスト終わります。認知症予防教室。認知症を正しく理解し予防するための方法を学びませんか？当日は脳の認知機能を知るためのテストもあります。時、11月18日水曜日午前9時30分から11時30分、11月20日金曜日午後1時30分から3時、ところ会津稽古堂、対象65歳以上の人で両日参加できる人、定員30人、締め切り11月13日金曜日、申し込み問い合わせ高齢福祉課電話 39-1290。 施設検診は11月30日月曜日までです。がん検診、特定検診などはお済みですか？検診は病気の早期発見、早期治療につながる大切な機会です。自覚症状がないからと安心せず、忘れずに受診しましょう。問い合わせ健康増進課電話 39-1245、 国保年金課電話 39-1244。 受動喫煙を防止しましょう。受動喫煙とは、タバコの火から出る副流煙などの有害な煙を喫煙者以外の人が吸い込んでしまうことを言います。副流煙などには発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの有害物質が主流煙の数倍含まれています。受動喫煙により、大人は肺がんや虚血性心疾患、脳卒中に、子どもは乳幼児突然死症候群や喘息になってしまう危険性が高いと推定されています。また、換気扇を回しながらタバコを吸った場合でも、有害物質は部屋の中に残っていて、ベランダでタバコを吸った場合でも有害物質は服などについて部屋の中に入っていきます。タバコは喫煙者だけでなく、周りの人の健康にも悪影響を与えますので、受動喫煙を防止しましょう。イエローグリーンリボン運動をご存知ですか？イエローグリーンリボンは、受動喫煙をしたくない、させたくない、タバコの煙から大切な人を守りたいという気持ちを表しているものです。イエローグリーンリボンを見つけたら、受動喫煙防止へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ健康増進課電話 39-1245。 生き生きワクワク介護予防教室を開催します。手軽にできる体操やストレッチなどをします。コース、時、ところ、表があります。生き生きワクワク介護予防教室の時、ところ。時、ところの順に読みます。A、12月7日月曜日から来年2月1日月曜日の毎週月曜日、午前10時から11時、ところ、一期公民館。B、12月3日木曜日から来年1月28日木曜日の毎週木曜日、午前10時から11時、南公民館。 C、12月9日水曜日から来年2月3日水曜日の毎週水曜日、午前10時から11時、悠々生き生きクラブ会津。 D、12月9日水曜日から来年2月3日水曜日の毎週水曜日、午後2時から3時、悠々生き生きクラブ会津、中央2丁目。表終わります。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができる人で、要支援・要介護の認定を受けていない人か、事業対象者の判定を受けていない人。定員、AB コース15人、CD コース10人。申し込み多数の場合は、これまでの参加回数が少ない人を優先。締め切り11月13日金曜日。申し込み問い合わせ 高齢福祉課、電話 39-1290。 コラム、お元気ですか？幼い頃の習慣は思い出がいっぱいです。市保健師、五十嵐梢。かつて成人病と呼ばれていた糖尿病や心臓病、脳卒中などが生活習慣病と呼ばれるようになって20年以上経ちました。今、生活習慣病を予防するには、子どもの頃から年齢や体格に合う食習慣などを身につけることが大切であるとされています。さて、私は甘いものや塩辛いものが大好きです。これが子どもの頃の食習慣が影響しているのか、振り返ってみました。私の祖母は戦後の貧しい時代に子育てをした人です。昔は卵や砂糖は高級品だったんだ。今は毎日食べられてすごいね、と言い、よくミルクセーキを作ってくれました。牛乳と卵、砂糖をシェイクして、栄養満点だから残さず飲むんだよ、と言って出してくれましたが、私は泡がもこもことしていて、びっくりするほど甘いこの飲み物が苦手で、鼻をつまんで一気に飲み干していました。母は、パンはお腹が空くからご飯を食べなさい、と、朝食は特にパン食を許さず、ご飯に合う甘じょっぱいおかずを出してくれました。甘じょっぱいおかずは母の得意料理でした。また、炭酸飲料を飲むと歯が溶けるからと買ってもらえず、我が家の食習慣を窮屈に感じたものでした。今思えば、祖母も母もその時代の健康課題を意識した精一杯の対応をしてくれたのだと思います。今でも料理をするときは、幼い頃の食卓を思い出す私。料理をするとき、私の好みだと砂糖も塩分も過剰になるため、ぐっと控えています。これが現代の健康課題である生活習慣病を意識した私なりの生活習慣改善です。幼い頃からの習慣には思い出がいっぱいです。簡単には変えられないかもしれませんが、思い出は大切な宝物として胸にしまって、生活習慣を見直してみませんか？保健師や管理栄養士が体のことや生活習慣改善の相談などお話を伺いますので、ぜひご利用ください。写真があります。小さな女の子が笑顔でおにぎりを頬張っています。添え書きに、家族で食習慣を見直してみましょう、とあります。写真終わります。作って簡単、食べて健康。鶏胸肉のタンドリー。出来上がりの写真があります。私たちが作りました。宇奈山美希子さん、三平ひろ子さん、お二人の写真があります。市食生活改善推進協議会。材料4人分。鶏胸肉、皮なし 600g、 赤パプリカ 160g、 A プレーンヨーグルト 96g、 すりおろしたニンニク 2g、 カレー粉 4g、 オリーブオイル 12g、 トマトケチャップ 20g、 塩 6g、 粗挽き胡椒少々。以上 A。 オリーブオイル 12g、 サラダ菜8枚。作り方。1、鶏胸肉はそぎ切りで6等分にする。2、赤パプリカはヘタと種を取り、縦に約2センチ幅に切る。3、袋に A を混ぜ合わせ、切った赤パプリカを加え、揉んでなじませたら空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫に30分以上、できれば一晩、置く。4、フライパンにオリーブオイルを入れ、中火で熱し、赤パプリカをさっと焼いて取り出す。5、フライパンに漬け込んだ肉を並べ、中火で焼く。焼き色がついたら裏返して残りの漬けだれを絡めて、蓋をして蒸し焼きにする。6、焼いた赤パプリカと蒸し焼きにした肉とサラダ菜を器に盛り付けたら出来上がり。エネルギー277キロカロリー、タンパク質 38.1g、 脂質 9.9g、 炭水化物 6.2g、 カルシウム 47mg、鉄分 1.1mg、食物繊維 1.1g、食塩相当量 1.9g、食事バランスガイドにおける主菜3つ、副菜1つ分に相当。